今朝、そして、今日の、午後、変わらないもの、かけがえのないものというテーマで、お話をさせていただきます。外を見ますと、もうすぐ梅雨が明けそうでしょうか。アジサイが、終わりの季節になり、また、新しい夏の花が、咲き始めました。四季の折々、それは、変わらず、自然の豊かさを証ししていますけども、私たちの状況は思いがけない中に置かれています。何が変わったんだろうかと思います。今日はそんな中で、神様の救いは変わらない、そのことを見てまいります。ローマ人の手紙の10章の8節から13節、新約聖書314ページを共に見てまいりましょう。拝読させていただきます。314ページの上の段、ローマ人の手紙の10章8節から13節です。ローマ人の手紙10章8節から13節。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。天の父様、変わらないあなたのお言葉を今日も拝せる恵みをありがとうございます。ここには聖書の言葉に初めて触れる方もおられ、また長年この箇所を通して恵みを受けてこられた方たちもおられます。変わらない神様、変わらない恵み、変わらない救い、変わらない御言葉、どうかそこからあなたにある平安をいただくことができ、希望をいただくことができますように。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日まず私たちがどうして不安を抱えているのだろうか、そのことを確かめてから入っていきたいと思います。私たちは視界、見えるところがですね、十分見えないと不安になります。真っ暗になって 自分がどこにいるのか、どこに向かっているのか、どこが危険か安全かがわからないときに不安になります。今日置かれている状況は、見えるところではわからないことが私たちの心を騒がしている中にあるからだと思います。病原体でありますウイルスは目に見えません。しかも新たな病原体のために、どう対処すればよいのか、分かりにくい、状況です。医学に携わっている方たちは、このウイルスは大変たちが悪いと、症状が分かりにくい、という点で、厄介だと、言われています。そして、病原体一般にそうなんですけども、どこで誰からうつるか分からない。自分もいつの間にか感染していて他の人にうつしてしまうかもしれない。普通の風邪だったら、まだうつっちゃったよと言えば済むかもしれませんけども、その症状の中で時折重篤な状況になることが起こって、しかも治療が難しいということがあります。そして、この、危険と不安が互いに、励まし合うことを、難しくしています。そして、気をつけなければいけないことは、分かっていても、いつまでなのか、どれが有効な手段なのか、それが分からないことで不安や苛立ちの原因となっています。そういうわけで、身の回りの植物、草木や花畑ですね、そしてこの初夏の季節の、みずしさ、昨年と変わっていません。そんな中でも元気にラウンドレセルを背負った子どもたちの屈託のない声に励まされますけども、しかし心配の種は尽きないという状況です。そんな中で今日お話しするメッセージは、イエス・キリストが誕生される約1500年前から伝えられ、また実現した平安と希望と救いです。教会に通い続けておられる方は、もう耳にタコができるほど繰り返されているのを聞かれたと思います。改めて、私たちの平安と希望の土台を再確認してほしいのです。そしてまだ、キリストの救いを知らなかったり、信じておられない方々は、この聖書の中心テーマであります、キリストの救いを知って、そして信じることができるようにと祈って備えてきました。 今日、このローマ人の手紙の10章から見てまいりましょう。第一に覚えたいことは、救いの御言葉は私たちのすぐそばにある福音だということです。8節をもう一度読みいたします。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。パウロがこれを書いたのはキリストの十字架のあとしばらく経ってからです。そして彼が書いている中で鍵括弧の中、この御言葉は以降の言葉はそれから遡ること約1500年前にモーセが記した言葉です。今はキリスト誕生から約2000年ですから、3500年前、2000年前、そして今につながっている言葉です。信仰の言葉、福音、この福音とは、喜びの知らせという意味です。福、これは幸せのこと。音は伝えられている言葉ですね。日本語ですと、福が来たと、また音に聞こえという言い方が古くからあるでしょうか。英語で言いますと Good News です。神様が私たちにくださった素晴らしい幸せの知らせ、それを信じ伝えようというのがキリスト教です。先ほど見ました、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあると、これがイスラエルの民がエジプトから解放されて約束の地、今のパレスチナに向かう途中で、モーセが書き残した予言の言葉です。この8節の引用に至るまでは、イスラエルの民のこれからの苦難の歴史を予表している予言の最後の部分と言えるんですが、イスラエルの民が神様に結局逆らって裁きを受けて、他国の侵略を受けて奴隷として連れ去られて、そんな後に神様は誰でもそばに持つことができ、そして、心に刻まれ、そして、口で語ることのできる救いの言葉が与えられ、あなたはそれを実行できますと、モーセが予言しました。それが1500年後に実現したのです。このモーセが予言した、新明記の言葉はさらに 遡って人類が罪を犯して神様との関係が断絶し、多くの苦しみが世界に及んだ時に語られた聖書の最初の救いの予言の言葉にさ、遡ります。聖書の一番初めにあります創世記の3章の15節の言葉です。聖書冒頭に戻っていただいて4ページです。すみません、5ページです。3章の15節というところです。15節をお読みいたします。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。不思議な言葉が与えられました。これは罪に陥った人類、最初に逆らってしまったのが女性でしたもので、女とありますけども、敵意、罪に誘惑した悪魔と罪に誘惑された人類、人との間に隔てを置くと。罪に人が溺れさせられないように神様は罪から逃れよう、罪と戦おうとする導きを与えてくださる。こうして人類が罪に征服されないように守る中で、やがて女、女性の内から生まれる一人の子孫が罪と死の攻撃を受けながらも、この悪に支配して滅ぼそうとする悪魔の技を滅ぼして、私たち人類を罪と死から救うことがここに予表されていました。この子孫こそイスラエルから誕生するイエス・キリストのことを表していました。で、ローマ書に戻っていただけますか。聖書は徐々にこの子孫である救い主のご人格や働きを明らかにしていきます。そうですね、ジグソーパズルのピースのような予言の言葉が、それぞれの時代において語られて、それを拾い集めるとキリスト救い主、キリストの全体像になるという形で予言が聖書の中に記されております。特にキリストの十字架について克明に予言された箇所があります。キリストの誕生の約700年前に記された予言です。イザヤ書、旧約聖書、イザヤ書、旧約聖書の1259ページのイザヤ書53章1節から6節、そこをお読みいたします。 私たちが聞いたことを誰が信じたか、死の御腕は誰に現れたのか。彼は死の前に飛行梅のように生え出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。ここに神様から離れて迷っていた羊のような人類の身代わりに神様はこの救い主を罪がないのに罰を受ける者、そして死刑にされる者とされたと予言されています。このキリストの予言、予言の通り、この方イエス・キリストは罪がない神の御子でしたのに、私たちの身代わりに死なれ、信じる者を罪から許されて、罪から解放されるようにしてくださいました。そして死者の中から蘇って永遠に生きて私たちを守り救い導く働きをしておられます。細かなことは分かりません。しかし病について理解できなくとも医師の手に委ねれば癒していただけるように、この方に信頼して自身を任せるならば、すべての罪から許されて救われて、そして神との幸いな歩みができる。これがキリストの救いです。この言葉がもう私たちの口元、手元に置かれています。そうパウロは証ししました。第二に覚えたいことは、このキリストの十字架と復活を信じ告白するだけで救われるという聖書の約束です。ローマ人の手紙の10章に戻っていただいて、9節10節を共にお読みいたしましょう。目を止めてください。なぜならもしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。全時代、全世界のクリスチャンは、このキリストの救いの福音を信じて告白しただけです。それで救いをいただきました。改めて、人がなぜ救われる必要があるのかを考えましょう。人生山あり谷あり、苦労することもあり、でも人並みでいいと というふうに私たちは考えてしまうかもしれません。私もそうでした。しかし神様、世界を作り私たちを作られた神様は、私たちをそのように踏んだり蹴ったりの、そしてわからないことだらけ、死んでどこに行くのかわからない、でもとりあえず生まれたから生きていこうと、そういう人生で終わらせるように作られたわけではありません。人は神様に作られました。神様に信頼し、神様との幸いな関わりの中で成長し、神と共に労してこの世界を完成していくために作られました。また神様は私人間を愛して全ての祝福を与えて共に喜ぼうと願っておられます。しかし神様との本来は幸いな結びつきが、最初の人類が罪に陥って神様に逆らってしまったために破壊されてしまいました。それが私たちが置かれている現状です。この状態がずっと続いてきまして、私たちの生まれるはるか前から続いていますので、これが当たり前の状態なんだ、受け入れるしかないものだというふうに思い込まされるんですけども、神様が送られました御言葉聖書は決してそうではないと教えています。それは命の源である、祝福の源であります神様から人が罪のゆえに切り離されてしまったために、この悲惨な状況の中に置かれているんです。ですから本来の幸いな祝福に満ちて永遠に続く歩みに人は回復する必要がある。その救いを、それこそが救いだと聖書は教えています。ローマ人の手紙を遡ってくださって6章の23節を、306ページですの最後の言葉、6章23節、そこを、見ていただけますか。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪の当然の報いは神のもとから断ち切られる死です。しかし神様がくださった賜物、プレゼントはキリストにある永遠の命だと教えています。犠牲によってそのために必要な代価はすべて払われていますので、私たちは代価なしでこのプレゼントをいただきます。この救いは信じるすべてのものに代価なしで与えられます。イエス様は私を信じなさい、信じた者は命に移っているのですと語られました。パウロは投獄されていた時にフィリピでローマの兵士にこう問われました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。すると パウロは同道者シラスとともにこう答えます。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと。救いは恵み、一方的な行為によってただで与えられるもの、この恵みによって差し出されています。そして信仰はプレゼントを受け取る手です。相手が信じられなかったら手が出てきません。また欲しくなければ手が出てきません。でもプレゼントは受け取らないと自分のものになりません。本当にそれだけでいいんですかと。私もそうでしたけど、何とかして努力して少しは良い人間にならなきゃいけないとか、また犠牲を払わなくてはいけないとか、そういうふうにするんですけども、プレゼントはただくださる相手を信じて受け取るだけです。私たちプレゼントを、もらうと嬉しいんですけども、これ私にふさわしくありませんと言われて遠慮されて、ついに断られてしまうとがっかりしますでしょうし、またそれ以上にこんなのいらないと言われて突っ返されると、もうすごい、がっかりします。神様は受けてほしいのです。賜物、恵みと神様が、はっきりとおっしゃったんですから、いや、ただじゃもらえませんということは、神様を、失望させます。ただ、恵みによって差し出された救いを、十字架と復活を信じ告白するだけでいただける、これが聖書の一貫する教えです。本当にそれだけで良いかと疑問を持たれるかもしれませんけど、ここにいらっしゃるクリスチャンの方々、私は信じただけで救われたと言われる方、ちょっと手を挙げていただけますか。私は信じただけで救われましたという方、はい、ありがとうございます。かけてなしに何も裏はありません。信じるだけで救われます。世界中のクリスチャンがそのように証しています。さて、最後に覚えたい言葉、この方を、キリストを信頼すれば誰でも希望のうちに守られるということです。ローマ人への手紙の10章に戻ってください。11節、聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。救いの内容について、少し説明させていただきます。救いは、永遠の命とあります。命、それは、共に歩む、幸いです。神様は、ご自身の財産すべて、またご自身の最も大切な一人子イエス・キリストを信じる者に与えられました。 ただ犠牲を払っておしまいではないのです。生涯共に歩む、それでキリストの生涯は永遠ですので、キリストのものとされた信じたクリスチャンたちはですね、キリストに生かされて永遠に共に歩みます。地上の人生全うした後、その後は天国においてです。永遠の命をいただきます。そして救いは許し和解でもあります。正しい関係に入れられます。人間同士の仲直りについて思い浮かべていただけますか。友達にひどいことをしてしまい、一方がというか、ひどいことをした者が、ごめんなさいと謝り、相手が許してあげると言って、仲直りするならば、最初はぎこちなくても、もう一度友達として関わりが始まります。ごめんなさいを言ってもらって、相手が仕返しはしないけど、もう二度と付き合いたくないっていうのは、これ仲直りではありません。神様との和解もそうです。そうですというか、それ以上ですね。十字架の許しは、過去を犯してしまった神様に対する罪、今犯してしまっている神様に対する罪、そしてこれから犯すかもしれない神様に対する罪、すべてを償っていて、何があってもこの和解した関係は崩れないという許しなんです。イエス様を信じた人はその罪を未来永劫許されています。ローマ人の手紙の8章の1節にこうございます。308ページですね。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんとあります。さらに、キリストを信じた者は神の子供とされています。神様は私たちの父親としてどこまでも愛し、どんな困難からも守り、そして成長させてくださいます。決して捨てられません。そして子供となったということは、遺産というのはですね、相続権が与えられます。神様のものは私のものとされるんです。もちろん手に負えないものを任されても困るので、私たちの成長度合いによって任されるものは、ちゃんと神様が考慮してくださっているので、こんなの任されてもと困ることはありません。しかしやがて全てを任されるようになります。今私イエス様を信じた者はキリストの救いの教えを、そして教会を任されています。イエス様と共に歩み、そしてイエス様と共に働くことができるようにされていますね。そして祈りが応えられ、そして、すべてのものが最善へと導かれる守りをいただいています。こうして、神様との幸いな結びの月の中に、地上を歩み、天でも歩む。これが、救いの希望です。 少し長くなりますけど読ませていただきます。ローマ人の手紙の第8章の終わりのところです。8章の35節から読ませていただきます。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。当時迫害の時代でした。続きで読みます。しかしこれらすべてのことに、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。また少し遡って8章の28節を、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちは地上にあっては苦難を経験します。しかし、ご自身の御子さえくださるほどの愛を持って、私たちをご自身の祝福のもとに取り戻してくださった神様が共におられます。恐れることはありません。この確信をキリストを信じた者はいただけます。聖書はこう言っています。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。どうか遠慮せずに神の救いを受けてください。またすでにいただいたクリスチャンは、困難の今こそ救いの恵みを確かにし、先が見えない中にありましても、神様と共にある平安を確信し、証ししましょう。わからないことがあっても、神様は守ってくださると。これは決して無茶をすることではありません。しかし、私たちの手の届かないところにあって、不安にかき立てられるのではなく、最善をなしますけども、手が及ばない部分、神様が必ず守ってくださる。病気にならないとは言いませんけども、それでも神様は守ってくださる。そう、平安のうちに歩むことです。お祈りいたしましょう。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。今日古くから伝えられていますキリストの救いについて共に確かめました。私たちもすべての人と同じく危険の中にあり、不安の中にあります。どうかその中にありましても、私たちを愛してやまず、そして私たちを最善に導いてくださる主にある平安と喜びを確かなものとしてください。短く、お招きをいたします。このように思われる方、決心される方いらっしゃったら、手を挙げていただけますか。まずクリスチャンの方々に伺います。私は困難の中にさらされていて、心配が尽きない状態でした。しかし、 どんなことがあっても決して見捨てずに、私を守ってくださるイエス様に信頼し続くことを、私は改めて初めて平安のうちに歩みます。そう決心する方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございます。こういう方いらっしゃいますか。私はイエス様を信じました。ですからキリストの命令に従ってバプテスマを受けますという方、いかがでしょうか。いかがでしょうか。また私は、今この教会のメンバーではありませんけども、バプテスマをすでに受けていますので、この教会のメンバーとして加わりたいという方いらっしゃいますか。アーメン、はい、ありがとうございます。そして結構です。では今日、私はまだイエス様を信じていませんでしたけども、この私の罪のために死なれたイエス・キリストを信じます。そういう方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。また、信じたいので私のために祈ってくださいという方いらっしゃいますか。天の父様、どうか、お一人お一人に引き続きあなたの恵みと祝福が注がれますように、今手を挙げたお一人お一人にあなたのその信仰の通りに豊かな祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。